Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
NGOK!
Let's go! 長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。今日は米百俵の精神を引き継ぎ、時代を担う人材育成と未来への投資に取り組んでいる米百俵未来塾についてご紹介してまいります。お話を伺うのは長岡市米百俵財団阿部博さんとスポーツ協会の室賀大輝さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず阿部さん、米百俵未来塾からまずご紹介いただきたいんですが。
はい、長岡の開府400年の節目から、次の100年を見据えて未来を作る人を育てていこうよという思いに賛同してくださった企業や団体、市民の皆様からの協賛をもとに令和元年度に開校した塾です。でこれからの時代を生きていく長岡の子どもたちが、ふるさとの歴史と誇りを知って、自らの学びで未来を切り開き、生き抜いていく力を身につけてほしい、そんな願いを込めて、長岡市米百俵財団と6つの団体が得意分野を生かした講座を行います。これまでの3年間で約110人が学んでいます。
もうそれだけの方が学んでる、約110人の方が学んでるという米百俵未来塾でございますけども、米百俵といえば米百俵の精神でございます。これは長岡市民にはもう浸透しているのかなと思いますが、阿部さんの方からこちらもですね、米百俵の精神、そして未来塾との関係をご紹介していただきたいんですが。
はい、今から150年前、焦土と化した長岡の町に送られた米百俵。当時の長岡藩大参事の小林虎三郎は、人作りが大事であると唱え、百俵の米を国官学校設立の資金に充てました。その米百俵の精神を引き継ぎ開校したのが現代版国官学校、米百俵未来塾です。で昨今は多くの情報にあふれ、多くの人が、国を越えまして、多様性というものが当たり前になりました。そうした時代だからこそ、自らの学びを通して異なる考え方や文化に触れたり、さまざまな体験をすることが大切です。ご家庭や学校とはまた違った未来塾での学びが、将来こういう人になりたいな、こんなことをする人になりたいなという志を持って生きるきっかけとなってほしいと願っています。
時代が変わっても、この米百俵の精神というのはこういうふうに受け継がれていると、その活動も行われているということなんです。子どもたちの夢や希望を未来につなぐ大切な支援かと思います。米百俵未来塾では具体的にはどんなことが行われるんでしょうか。
はい、7月から12月の半年間で全9回の連続講座を行います。ただ聞くだけの授業ではなくて、体験やみんなで話し合うことを多く取り入れています。学校や学年、好きなことや特技が違う子どもたちがお互いを知ってインスパイアされながら一緒に実践をして学んでいきます。
これはなかなかね、学校の授業じゃ学べないような、そんな体験もできるという講座でございます。7月から12月にかけて開催。気になる今回のプログラム、どんな内容になっているんでしょうか。
はい、まず7月は2回に分けて米百俵の精神について学びます。講義とグループワークのほか、150年前に国官学校が開かれていたお寺などゆかりの地も巡ります。8月は俳優さんを講師に招いて、伝える力、感じる力を実際に演じることで学び、9月は留学生から世界の挨拶を学んで自己紹介に挑戦します。
すごいバリエーションに富んだ内容となっているんですけども、そして10月なんですが、3つの講座があるようですね。
はい、1つ目は食文化の分野から山の暮らしを体験する講座、2つ目は相手の気持ちを考える力を伸ばすデザイン思考ワークショップを開催します。そして3つ目は 北京冬季オリンピックにも出場した元フリースタイルスキーモーグル選手の星野純子さんを講師に招き、夢を叶えるために大切にしていることを学びます。
これはもう素晴らしいゲスト、スキーモーグルベテランでございます星野純子選手の講座、こちらについては後ほどねまた詳しく伺いたいと思いますが、11月も充実してますね。
はい、今年3年ぶりの開催が決まった長岡花火について、長岡花火に込められた思いを学びます。そして最終回12月は未来塾のメインテーマである未来の自分を探そうの発表を行い、未来塾を振り返ります。
これは聞いてる私もですね、受けてみたいなと、そんな印象のある、プログラムになってるんですけども、子どもたちこれはね喜ぶかと思いますが、本当にこう様々な分野に触れ学ぶことのできるプログラム、そんな内容になってますね。
はい、昨年あるお子さんは最初は少し行くのが嫌だったけれども、何回か通ううちにどんどん楽しくなっていって、新しい発見があったり友達ができたりして、もっと続けたかった、参加してよかったと振り返っていました。参加者の中には人前で話すことやコミュニケーションが苦手だという子どもたちもいますが、終了するときには自分の考えをしっかりと話したり発表したりすることができるようになり、僕は変わった、私は変われたと口を揃えて言うことの自信を身につけてくれています。未来の自分を探す未来塾、こだわりのプログラムとなっています。
現在第4期生を募集中ということですが、募集情報を教えてください。
はい、対象者は長岡市内在住または市内の学校に通う小学4年生から中学3年生まで、講座は7月から12月にかけて開催します。定員は40人程度、受講料は無料です。
受講料無料ということですが、申し込み方法を教えてください。
はい、米百俵財団ホームページからご応募ください。申し込み期間は6月14日火曜日まで、申し込み者が定員を超えた場合は抽選により受講者を決定します。
注目の米百俵未来塾、皆さんまずは米百俵財団ホームページご確認ください。長岡
NGOK。
それではここからはスポーツ協会室川さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回先ほどねお話出ましたけども、スポーツ分野の会というものがありまして、話題の選手でございます今年の北京冬季オリンピックにも出場した星野純子選手の講演会が開催されるということなんです。これ素晴らしい内容になりそうですね。
はい、ありがとうございます。スポーツ協会毎回スポーツ分野担当させてもらってまして、毎回世界で活躍してたり、あるいはされてきたスポーツ選手を講師に、お招きしておりまして、スポーツ選手、その選手ならではの、その勝ち抜くための考え方とか、困難の乗り越え方とか、いろいろ怪我とかライバルとかモチベーションってあるわけなんですけれども、そういったマインドとか心構えを学ばせてもらうという形になってます。で、米百俵未来塾なので、未来を見据えて今すべきことを続ける力というか、そういったことをですね、アスリートの皆さんから学ばせてもらうというふうなことを講座でやらせていただいております。で、今回星野純子さんなんですけども、長岡ご出身でありまして、世界でモーグルで活躍してソチ五輪にまず出場いたしました。で、その時まだこう若いというか若手だったんですけど、で次は日本のエースとして出場するはずだったピョンチャンを怪我で逃しまして、で復活の北京出場ということで、その怪我もあったんですけど、もう一回五輪に出場するっていうことが、その期間その世界のトップで活躍し続け、日本のトップはもちろんなんですけど、すごいモチベーションの維持の仕方とか、そのコンディショニングをずっと維持しなきゃいけないっていうのも並大抵の努力じゃなかったと思うんですね。そういったことを経験中からですね、念願かなって北京五輪で集大成だったわけなんですけれども、その困難の乗り越え方、その怪我からの復帰、もう一回五輪を目指そうと思ったその気持ちの切り替えとかですね、そういったところをご経験の中からお話しいただきたいと。で、また地元長岡ってご出身ということで、塾生の皆さんにもすごく話がこうすんなり入りやすいかなと思いまして、今回お願いしたという形になります。
その他にも実施を予定している内容があるんですね。
はい、これ塾生の皆さんのプログラムになるんですけど、講演会を聞いただけじゃなくて、先ほどお話もありましたけども、多様性を認め合うとか尊重し合うっていうところで、星野さんの話を聞いてグループディスカッションをして、 あの塾生総合の意見を聞いた中で、そこからさらに踏み込んで星野さんに聞いてみたいことを直接塾生が星野さんとディスカッションするという、はい、ディスカッションパートもありますので、ぜひあのこれもあのめったにない機会なんで、ぜひ参加してもらいたいと思います。
素晴らしい経験になろうかと思います、こうした講演会が行われますが、まあ、重なる部分はあると思うんですけども、室賀さんの方から子どもたちどんなことをこう感じ取ってもらいたいという思いありますか？
やっぱりあのスポーツ協会講座はスポーツ選手のお話いろいろ毎回聞くんですけども、一貫して、まあ、米発表の精神ですよね、未来を見据えて、まあ目標だったり志だったりいろいろあると思うんですけども、まあ、それを叶えるために、今何をすべきかっていうことを、あの未来の目標とか志も多分こうぼんやりしたものだと思うんですけど、まあ、ぼんやりしたものでもいいので、いつもあの講師のスポーツ選手の方からはおっしゃるのは、あの、まあ、志夢を持ってそれを叶えるために何が必要かっていうのを自分で気づいて、ちっちゃなことでもいいんで、あの例えば朝毎回遅刻しないとか、宿題は必ずやるとかでもいいので、自分でそのちっちゃなことでもいいから、あの続けていく、その目標を達成するためにこれが必要だと思ったら、それをまずちょっとでも達成していくってことが大事だっていつも言ってるので、そういったことを学んでもらいたいなというふうに思っております。
長岡
NGOK。
さあそこでもう一つ、実は毎年開催されている米発表で市民の集い、これが近々開催されるということで、内容をご紹介していきたいと思います。阿部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年はどんな内容になるんでしょうか？
はい、長岡市は国館学校の開校日にちなみ6月15日を米百票デーとして毎年市民の集いを開催しています。で、今年はテレビでもおなじみ声に出して読みたい日本語の著書などで知られる明治大学教授斉藤隆さんをお招きして、これからの時代に必要な生きる力をテーマに講演会を開催します。また昨年度に米百票未来塾で学んだ子どもたちによる活動報告も行います。ぜひご参加ください。
日時や申し込み方法などは決まってますでしょうか？
はい、日時は6月12日日曜日午後2時から4時15分、場所は長岡市立劇場にて、申し込みは6月7日火曜日までに米百票財団ホームページでお申し込みください。
こうしたことで米百票財団ね、ご紹介してまいりましたけども、いろんな活動が行われるということでございますので、これからもその活動をぜひ、ね、ホームページなどでご注目いただきたいと思います。最後に阿部さんの方から活動ご注目くださいということで、メッセージ一言お願いします。
はい、米百票財団では長岡の人々が受け継いできた米百票の精神を継承発展させるとともに、明日を担う人材の育成に取り組んでいます。今回ご紹介した2つの事業も子どもたちの生き抜く力を育むための取り組みです。ぜひご参加ください。また米百票財団ではこれらの人材育成事業にご支援いただける方を募集しています。ご協賛いただける場合は米百票財団までご連絡ください。
はい、ありがとうございました。今日お話を伺ったのは米百票財団阿部さん、スポーツ協会の室賀さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
米百票財団の取り組みや寄付に関するお問い合わせは長岡市米百票財団、電話番号 86-6008 86-6008 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。